This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Japanese, November 2020.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale de japonais, novembre 2020.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva de japonés, noviembre 2020.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Mondai A o yonde kudasai. 4 fun arimasu.
みんなで地震センターに勉強に行きました。鈴木くんと山口さんが帰りに一緒に話しています。
山口さん、地震センターどうだった？
地震の後は大変だね。ビデオを見て勉強になったよね。鈴木くんの家では何かを準備している？
地震の後はよく水が止まるよね。だから飲み水を机の下に置いているよ。雨の水も集めて、地震の後はトイレの水に使うよ。
雨の水は洗濯にも使うことができるね。
僕の家では普通の日も洗濯はお風呂の水を使っているよ。
食べ物はどう？
カップラーメンを用意しているよ。お湯を入れて3分でできるから便利だよね。
地震の後は電気とガスが止まるでしょ？お湯はどうするの？
大丈夫。カップラーメンは水でもできるよ。実験してみたけど、水でもできたよ。30分かかったけれどね。野菜ジュースでもできるよ。水よりも美味しかったな。
へえ、野菜ジュースか。
今日は地震センターで初めて新聞でお皿を作って、古い新聞もいいと思ったよ。
新聞は便利だよね。寒い時、新聞を体につけてみて。暖かいよ。
そうだね。大きな地震の後は危険でしょ？だから私は家族の写真に自分の名前と電話番号を書いていつもカバンに入れているの。あ、それとチョコレートも。
ああ、チョコレートは僕もいつも持っているよ。元気が出るよね。それからラジオも用意するつもりだよ。
スマホがあるから大丈夫よ。
いや、スマホだけでは安心できないよ。
そうかな。後で家族と一緒に必要なものを確認してみるね。じゃあまた。
バイバイ。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
山口さん、地震センターどうだった？
地震の後は大変だね。ビデオを見て勉強になったよね。鈴木くんの家では何かを準備している？
地震の後はよく水が止まるよね。だから飲み水を机の下に置いているよ。雨の水も集めて、地震の後はトイレの水に使うよ。
雨の水は洗濯にも使うことができるね。
僕の家では普通の日も洗濯はお風呂の水を使っているよ。
食べ物はどう？
カップラーメンを用意しているよ。お湯を入れて3分でできるから便利だよね。
地震の後は電気とガスが止まるでしょ？お湯はどうするの？
大丈夫。カップラーメンは水でもできるよ。実験してみたけど水でもできたよ。30分かかったけれどね。野菜ジュースでもできるよ。水よりも美味しかったな。
へえ、野菜ジュースか。
今日は地震センターで初めて新聞でお皿を作って、古い新聞もいいと思ったよ。
新聞は便利だよね。寒い時新聞を体につけてみて。暖かいよ。
そうだね。大きな地震の後は危険でしょ？だから私は家族の写真に自分の名前と電話番号を書いて、いつもカバンに入れているの。あ、それとチョコレートも。
あ、チョコレートは僕もいつも持っているよ。元気が出るよね。それからラジオも用意するつもりだよ。
スマホがあるから大丈夫よ。
いや、スマホだけでは安心できないよ。
そうかな。後で家族と一緒に必要なものを確認してみるね。じゃあまた。
バイバイ。
2分あります。答えを書き終わってください。 問題 B を読んでください。4分あります。
高校生の和也くんがおばあさんにあげたプレゼントについて話しています。
こんにちは。今日僕はお年寄りにとってもいいプレゼントを紹介します。もしこの動画が気に入ったらいいねボタンを押してください。では始めます。僕のおばあさんは80歳で、昔は家族と住んでいました。その後、おじいさんと田舎で暮らしていましたが、今は一人暮らしをしています。前は僕もよくおばあさんに電話をしたり、週末に遊びに行ったりしました。おばあさんの家はそんなに遠くないですが、最近は受験勉強が忙しくて、それができません。僕の両親も仕事が忙しくて会いに行けません。最近おばあさんが元気がないので心配していました。それで80歳のお祝いにユニークな時計をあげました。この時計はディスプレイを自分でデザインできます。例えば目、鼻、口などをつけて自分の好きな顔にできます。ではつけてみます。じゃーん、できました。この時計は喋るんです。
こんにちは。
人間みたいですよね。挨拶だけじゃありません。男の子の声で今日はいい日だとか眠いよとか言います。僕も聞いて笑いました。もちろんボーンボーン9時ですと時間も言います。でも時々間違えて、ああごめん2分遅れたと言います。また気分が悪い時は時間も教えません。困りますね。でも気分がいいと歌を歌ったりします。おばあさんも家に子供がいるみたいで毎日楽しいと喜んでいます。それにこの時計は大きい電池一つで動くので、お年寄りにも使いやすいです。皆さんもお年寄りへのプレゼントにどうですか？では、また次の動画で会いましょう。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
こんにちは。今日僕はお年寄りにとってもいいプレゼントを紹介します。もしこの動画が気に入ったら、いいねボタンを押してください。では始めます。僕のおばあさんは80歳で、昔は家族と住んでいました。その後、おじいさんと田舎で暮らしていましたが、今は一人暮らしをしています。前は僕もよくおばあさんに電話をしたり、週末に遊びに行ったりしました。おばあさんの家はそんなに遠くないですが、最近は受験勉強が忙しくて、それができません。僕の両親も仕事が忙しくて会いに行けません。最近おばあさんが元気がないので心配していました。それで80歳のお祝いにユニークな時計をあげました。この時計はディスプレイを自分でデザインできます。例えば目、鼻、口などをつけて自分の好きな顔にできます。ではつけてみます。じゃーん、できました。この時計は喋るんです。
こんにちは。
人間みたいですよね。挨拶だけじゃありません。男の子の声で、今日はいい日だとか、眠いよとか言います。僕も聞いて笑いました。もちろん、ボーン、ボーン、9時ですと時間も言います。でも、時々間違えて、ああ、ごめん、2分遅れた、と言います。また、気分が悪いときは、時間も教えません。困りますね。でも、気分がいいと、歌を歌ったりします。おばあさんも、家に子供がいるみたいで、毎日楽しい、と喜んでいます。それに、この時計は、大きい電池一つで動くので、お年寄りにも使いやすいです。皆さんもお年寄りへのプレゼントにどうですか？では、また次の動画で会いましょう。
2分あります。答えを書き終わってください。問題 C を読んでください。4分あります。
レポーターが人気のレストランを紹介しています。
今私は朝日通りに来ています。これからツイッターで人気のつながる食堂のオーナーに話を聞きます。では中に入ってみましょう。
いらっしゃいませ。
こんにちは。オーナーの鈴木さんですね。
はい、そうです。
店の特徴を教えてください。
はい。出している料理が定食一つだけなんです。定食のおかずは毎日変わりますが、いつも900円です。
え、ただって聞きましたけど。
そう、ちょっとわかりにくいですけど、料金を払う人もいます。でも食べた後1時間働いたら無料になります。例えばお皿を洗ったり、お客さんに料理を運んだりします。掃除でもいいです。それで料理がタダになります。
なるほど。
でも料理を食べないでボランティアをする人もいます。1時間働くと食事券がもらえます。自分で使うこともできますが、誰かにあげる人もいます。そこの掲示板を見てください。
うわ、いろんなメッセージ。あ、食事券も貼ってありますね。なるほど、つながる食堂。掲示板を通して人と人がつながるんですね。
はい、そうです。あ、お客さんが来たので、ちょっと待ってくださいね。いらっしゃいませ。あ、失礼しました。
ちょっと聞きにくい質問ですが、ビジネスは大丈夫ですか？無料で料理を出していたら赤字じゃないですか？
もちろん料理の材料も買いますし、ここもお金を払って借りています。でも赤字じゃないですよ。レストランの経営で一番お金がかかるのは人件費、つまりウェイターやウェイトレスに払うお金です。でもここではそのお金はかかりませんし、料理を作るのは私ですから。
なるほど。
それに最近は高校生がインスタグラムやツイッターでこの食堂を知って放課後食べに来ます。最初は食べるだけでしたが、今はボランティアをする高校生も増えてきました。そして食事券を掲示板に貼っていきます。また高校生たちはお客さんに話しかけて仲良くなっています。彼らの学校はアルバイト禁止ですが、校長先生はコミュニケーションスキルがついてとてもいいと話しています。若い人が町の人とつながるのは嬉しいですね。
それはいいですね。では今日はお時間ありがとうございました。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
今私は朝日通りに来ています。これからツイッターで人気のつながる食堂のオーナーに話を聞きます。では中に入ってみましょう。
いらっしゃいませ。
こんにちは。オーナーの鈴木さんですね。
はい、そうです。
店の特徴を教えてください。
はい、出している料理が定食一つだけなんです。定食のおかずは毎日変わりますが、いつも900円です。
え？ただって聞きましたけど。
そう、ちょっとわかりにくいですけど、料金を払う人もいます。でも、食べた後1時間働いたら無料になります。例えば、お皿を洗ったり、お客さんに料理を運んだりします。掃除でもいいです。それで、料理がタダになります。
なるほど。
でも、料理を食べないでボランティアをする人もいます。1時間働くと、食事券がもらえます。自分で使うこともできますが、誰かにあげる人もいます。そこの掲示板を見てください。
うわー、いろんなメッセージ。あ、食事券も貼ってありますね。なるほど、つながる食堂。掲示板を通して、人と人がつながるんですね。
はい、そうです。あ、お客さんが来たのでちょっと待ってくださいね。いらっしゃいませ。あ、失礼しました。
あの、ちょっと聞きにくい質問ですが、ビジネスは大丈夫ですか？無料で料理を出していたら赤字じゃないですか？
もちろん料理の材料も買いますし、ここもお金を払って借りています。でも、赤字じゃないですよ。レストランの経営で一番お金がかかるのは人件費、つまりウェイターやウェイトレスに払うお金です。でも、ここではそのお金はかかりませんし、料理を作るのは私ですから。
なるほど。
それに、最近は高校生がインスタグラムやツイッターでこの食堂を知って、放課後食べに来ます。最初は食べるだけでしたが、今はボランティアをする高校生も増えてきました。そして、食事券を掲示板に貼っていきます。また、高校生たちはお客さんに話しかけて仲良くなっています。彼らの学校はアルバイト禁止ですが、校長先生はコミュニケーションスキルがついてとてもいいと話しています。若い人が町の人とつながるのは嬉しいですね。
それはいいですね。では今日はお時間ありがとうございました。
残りの時間で答えを書き終わってください。